卵を割らなければオムレツは食べられない。フランスにそういうことわざがあります。93歳になった今、彼女は自分の人生をその一行で言い表しました。2026年、横浜高台にある古い家の書斎です。窓の下には港が見えます。机の上には書きかけの原稿が置かれたままでした。朝から夕方までこの家には彼女のほかに誰もいません。かつて日本中の女性が彼女と同じ巻き方でストールを巻きました。23歳で東南アジア映画祭の主演女優賞を受けました。そして25歳、人気の一番高いところで彼女は日本を出てパリへ渡りました。華やかな一生に見えますけれど、彼女が割ってきた卵は自分のものだけではありませんでした。1973年、パリで10歳の一人娘が家から消えます。母親が夫の裏切りを知ったのは警察でも友人からでもありませんでした。帰ってきたその幼い娘の口からでした。これは岸恵子さんが70年以上をかけて自分の手で割り続けた卵の物語です。
なぜ岸恵子さんは人気の頂点にいながら日本を捨てるようにパリへ渡ったのでしょうか。なぜ離婚した後も別れた夫と毎週同じ食卓に着き続けたのでしょうか。そしてなぜ67歳になった彼女は40年以上暮らしたパリを離れ、たった一人で日本へ帰ってきたのでしょうか。これは女優として愛され、母として引き裂かれ、最後は各人として生き直した一人の女性の物語です。その答えを知るためには一度1945年の横浜まで遡る必要がありますけれど、その前に少しだけ時間を先に進めてみましょう。2024年5月、91歳と5ヶ月になった岸恵子さんは新しい本を出しています。そこで彼女はこう書いています。孤独を悪いものだと思ってしまったらそこで終わりだと。孤独、この言葉はこの物語の最後まで消えることがありません。それでは話を1932年の横浜に戻します。1932年8月11日、神奈川県横浜市神奈川区で一人の女の子が生まれました。名前は岸恵子、父は岸美佐夫、国語の教師から県庁の職員になった人でした。母の名前は千代子と言います。一人娘でした。父も母もこの子にたっぷりと時間をかけました。家には本がありました。少女はその本を片端から読みました。一番好きだったのは川端康成です。将来の夢は女優ではありませんでした。小説家になりたいと思っていたのです。そしてもう一つ、バレリーナにも憧れていました。踊ることと書くこと、この二つが彼女の一番最初の願いでした。映画の話はまだどこにも出てきません。横浜は港の町です。海の向こうから船が来て、知らない国の言葉が道に落ちている、そういう町で彼女は育ちました。外の世界というものがこの人の中には子供の頃からあったのだと思います。父は教える仕事をしていた人でした。家の中には活字がありました。 娘が本を読むことをこの家は止めませんでした。その代わりと言っていいのかどうか、この家には兄弟がいませんでした。一人で読み、一人で考える。後に彼女は40年以上を外国で一人で暮らすことになります。その素地はこの静かな家の中にすでにあったのかもしれません。1945年5月29日、横浜の空が朝から白く曇っていました。12歳の少女はその日生き延びました。空襲はおよそ1時間だったと言われています。市街地は焼けました。犠牲になった方の数は今も正確には分かっていません。岸恵子さんはこの空襲で被災しています。九死に一生を得たと後に彼女は書きました。12歳です。前の日までそこには家がありました。学校がありました。近所の人がいました。それが1時間で亡くなったのです。焼けた後の街を少女は歩いています。その時彼女が何を見たのかは本人にしかわかりません。ただこの日のことを彼女は生涯書き続けました。87歳になっても戦争を生き延びた人の役を引き受けています。74年間、この日は彼女の中から出ていかなかったのです。家族は疎開しました。戦争が終わった後、横浜の町の多くは進駐軍に接収されます。自分の町なのに自分たちのものではない場所が増えていきました。10代の初めに彼女はそういう景色の中にいたのです。家も町もなくなりました。彼女の意思とは全く関係のないところでです。ここにこの物語の一番深いところがあります。卵を割らなければオムレツは食べられない。後に彼女はその言葉を自分の生き方にしました。けれど最初の卵を割ったのは彼女ではありませんでした。12歳の少女は選んでいません。ただ割られた側にいたのです。だからこそその後の人生で彼女は自分の手で割ることを選び続けたのかもしれません。戦争が終わり、家族は横浜市南区の高台という場所に移りました。父が焼け跡の後に高台の家を求めたのはこの頃だったと言われています。この家が54年後にもう一度出てくることになります。戦後、少女は神奈川県立の横浜第一高等女学校に進みます。後の平沼高校です。土曜と日曜には茶道と華道の稽古がありました。そして週に3回、新橋にあった小牧バレエ学校へ通っています。6年間クラシックバレエを続けました。ある日、バレエの帰りに彼女は一本の映画を見ます。フランス映画、美女と野獣でした。その光と影の美しさに少女は心を奪われます。映画というものが初めて彼女の中に入ってきた瞬間でした。高校3年生の時、同級生の田中敦子さんと松竹大船撮影所を見学に行きます。ただの見学のつもりでした。そこで監督の吉村幸三郎さんに声をかけられます。女優にならないかというのです。彼女は断りました。大学へ行くつもりだったからです。けれど撮影所は諦めませんでした。本物の女学生がどうしても欲しいと言われたのです。一本だけという約束でした。大学に入るまでという条件でした。 1951年、19歳の岸恵子さんは我が家旗の市でデビューします。共演者の名前を聞いてください。山田五十鈴、笠地秀、そして高峰秀子。当時の日本映画の真ん中にいた人たちです。この撮影所がどういう場所だったかを少しだけお話しさせてください。松竹大船撮影所は当時の日本映画の一番中心にありました。小津安二郎、木下圭介、名前を挙げればキリがない監督たちがそこで映画を作っていたのです。その場所の空気の中に19歳の女学生がポンと置かれました。演技を習ったことはありません。劇団にいたわけでもありません。彼女が持っていたのは6年間のバレエで作った体の線と本を読み続けた頭だけでした。映画は当たりました。一本だけの約束はどこかへ消えていきました。彼女はそのまま女優になったのです。この時共演した高峰秀子さんは27歳。5歳から映画の世界にいた人でした。一方の岸恵子さんは19歳で初めてカメラの前に立ちました。同じ画面の中に全く違う入り口から来た2人が並んでいたことになります。小説家になりたかった少女はこうして書く側ではなく映される側から人生を始めました。書くことに戻るまでにはそれから30年以上が必要でした。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。イヴ・シアンピ。1921年フランス生まれ。もともとは医師でした。人の体を見る仕事から映画を撮る仕事へ移った人です。岸恵子さんが大船の撮影所で声をかけられた頃、彼はパリで映画を撮っていました。二人はまだお互いのことを何一つ知りません。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが岸恵子さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼女の人生が大きく動き出す時代に入っていきます。
1952年、彼女は「坊ちゃん重役」という作品に出ます。相手役は2人、鶴田浩二さんと佐田啓二さんでした。鶴田浩二さんは当時松竹の看板スターです。20歳の岸恵子さんと彼の間に感情が生まれるまで時間はかかりませんでした。熱愛が報じられます。ところが同じ年の5月、鶴田浩二さんが松竹を離れ自分のプロダクションを作ります。そしてその第一作の主演に岸恵子さんを指名しました。会社は許しませんでした。彼女は辞表を出します。19歳でデビューしてまだ1年しか経っていない女優画です。結局会社が折れ、共演は実現しました。けれど2人の関係は続きませんでした。会社によって別れさせられたと言われています。この時代の女優には恋を選ぶ自由がほとんどありませんでした。会社が仕事を決めます。会社が相手役を決めます。そして会社が誰と付き合ってよいかまで決めていた時代です。20歳の彼女はそれに辞表という形で抵抗しました。負けました。けれど覚えておいてください。この人は19歳でデビューして1年で辞表をかける人だったのです。5年後、
彼女はもっと大きなものに対して同じことをします。自分の手で卵を割ることができなかったのです。佐田啓二さんの名前も覚えておいてください。この人とは翌年、日本映画史に残る作品で再び組むことになります。1953年9月15日、君の那覇の第一部が封切られます。元は菊高蔵さんが書いたラジオドラマでした。放送の時間になると、銭湯の女湯から人が消えたと言われています。それほど日本中がこの物語を待っていたのです。映画版でヒロイン氏家真知子を演じたのが岸恵子さんでした。相手役は佐田啓二さん。すれ違う。会えない。またすれ違う。ただそれだけの物語に戦争が終わったばかりの日本人は涙を流しました。なぜあれほど受け入れられたのでしょうか。1953年です。終戦からまだ8年しか経っていません。会いたい人に会えないまま終わったという経験をあの時代の人はみんな持っていました。戦地から帰らなかった人、空襲で行方がわからなくなった人、物語の中のすれ違いは作り話ではなかったのです。観客はスクリーンの中の若い二人に自分が失った誰かを重ねていました。そして、そのヒロインの顔として選ばれたのが、21歳の岸恵子さんでした。面白いことがあります。この人自身が12歳で空襲を経験しています。失われた街を実際に歩いた人です。会えなくなるということの意味を演技として教わる必要がなかったのかもしれません。第2部は同じ年の12月1日。第3部は翌1954年4月27日。3部作は記録的な大ヒットになります。そして一つの現象が生まれました。ヒロインが頭から顔の周りをストールで包むあの巻き方です。マチコ巻きと呼ばれ、全国の若い女性が真似をしました。けれど、その始まりは演出でも衣装合わせでもなかったと言われています。北海道でのロケがあまりにも寒く、彼女が自分のストールをそのまま巻いた。ただ、それだけだったのです。寒さをしのぐためのとっさの動作が一つの時代の記号になりました。21歳。彼女は日本で一番顔を知られた女性の一人になっていました。
1954年4月16日。彼女は二人の女優と一緒に一つの会社を作ります。
有米猫さん、久我佳子さん。三人で立ち上げた人参クラブです。女優が自分たちで作品を選び、自分たちで映画を作る。当時としては極めて異例のことでした。会社に恋を止められた女優が、今度は会社そのものを自分で作ったのです。1954年です。戦争が終わって9年しか経っていません。女性が会社を作る。しかも20代の女優が3人で。今の感覚で聞くとそれほどでもないように思われるかもしれません。当時としてはほとんど事件でした。この時、岸恵子さんは21歳です。有米猫さんは22歳。久我佳子さんは23歳。3人ともまだ20代の前半でした。
自分たちが出る映画を自分たちで決める。その考え方は後に彼女がフランスへ渡る時の判断にもつながっていきます。誰かに決めてもらう人生をこの人は早いうちに降りていたのです。
1955年5月、シンガポールで開かれた第2回東南アジア映画祭。野村義太郎監督の亡命期での演技により、彼女は最優秀主演女優賞を受け取ります。23歳でした。会場にはイギリスの監督、デビッド・リーンがいました。彼は次回作の主演を彼女に依頼します。岸恵子さんは英語を身につけるためロンドンへ立ちました。1955年の大晦日のことです。けれど、その企画は進みませんでした。制作は延期になります。その延期の知らせが松竹に届いたちょうどその頃。松竹はフランスの監督と合作映画の準備をしていました。監督の名前はイブ・シャンピ。彼もまたシンガポールで亡命期を見ていました。一通の電報が彼女のもとに届きます。出演の依頼でした。彼女はシャンピ監督の悪の決算という作品を二度も見ていました。好きな監督だったのです。返事はすぐでした。1956年1月16日、起用が内定します。そして彼女はフランス語を学ぶためにそのままパリへ移りました。作品の題は忘れぬ慕情。この時彼女はまだ知りません。この一本の映画が彼女の人生の地図そのものを書き換えてしまうこと。1957年、25歳の岸恵子さんはイブ・シャンピと結婚します。日本中が驚きました。人気は頂点でした。仕事も途切れていません。その位置で彼女は日本を出たのです。卵を割らなければオムレツは食べられない。12歳の時、彼女の卵は勝手に割られました。25歳のこの時、彼女は初めて自分の手で割りました。女優としての日本での生活、家族、言葉、慣れ親しんだすべて、割ったというより置いてきたという方が近いかもしれません。当時の日本でこれがどれほどのことだったか。海外へ行くこと自体がまだ特別だった時代です。飛行機は高価な乗り物でした。国際電話は簡単にはかけられません。パリに行くというのはほとんど帰ってこないという意味に近かったのです。しかも相手は外国人でした。祝福ばかりではなかったと言われています。日本の女優が日本を捨てるのか、そういう声もあったのです。彼女は25歳でした。日本の一番高い場所にあと10年、あと20年いることもできたはずです。その道を選びませんでした。日本のマスコミは彼女を空飛ぶマダムと呼ぶようになります。パリと東京を行き来する女優という意味でした。明るい響きの言葉です。けれど、行き来するということは、どちらにも完全にはいないということでもありました。
パリでの暮らしは映画の続きではありませんでした。彼女は日本のスターとしてではなく、一人の外国人としてそこにいました。言葉が通じません。夫は医師であり監督です。知性の高い人たちに
囲まれていました。その会話の中で彼女はしばしば黙っているしかありませんでした。日本では一つの巻き方を国中が真似た女性です。パリでは名前を正しく発音してもらえないこともありました。考えてみてください。日本では彼女が歩けば人が振り返りました。パリでは誰も振り返りません。道を歩いていても店に入ってもただの東洋から来た若い女性でした。それは自由でもあり同時に透明になるということでもありました。そして一番難しかったのは多分言葉です。言いたいことが半分しか伝えられない。冗談がわからない。怒っているのかからかっているのか判断がつかない。小説家になりたかった人です。言葉を一番大事にしてきた人が言葉の通じない場所で暮らし始めました。これは単なる引っ越しではありません。自分が一番得意なものを一旦手放すということでした。それでも彼女は女優を辞めませんでした。毎年一回日本へ帰り映画に出ています。1960年市川崑監督の弟、1964年古慶団、1965年雪国。不思議なことにと後に彼女は語っています。パリで暮らすようになってからの方が良い作品に恵まれたと。監督たちは脚本を持って彼女の帰国を待っていました。年に一度だけ帰ってくる女優、その希少さが逆に彼女の価値を高めていったのです。けれどその年に一度の日本の外側で彼女は一人でした。日本に着くと彼女は女優に戻ります。蘇生所にはスタッフがいます。日本語が飛び交っています。監督が彼女の名前を正しく呼びます。数週間あるいは数ヶ月、そしてまた飛行機に乗ってパリに帰るのです。帰った先の部屋には日本語がありません。年に2回この人は自分の一部を置いてくることになりました。日本には女優としての自分を、パリには母としての自分を、どちらにいても半分だけがそこにいる。空飛ぶマダムという呼び名の一番正確な意味は多分そういうことでした。1963年、31歳の岸恵子さんは一人の女の子を産みます。名前はデルフィーヌ、日本名をマイコと言います。母親は日本人、父親はフランス人。生まれた時からこの子は二つの国の間に立っていました。母はこの娘に日本語で話しかけました。父はフランス語で話しかけました。家の中に二つの言葉が流れていたのです。これは豊かなことのように聞こえます。実際豊かでもありました。けれど子供にとってはそれだけではありません。母の国の言葉で母に話す、父の国の言葉で父に話す。この子は生まれた時から二つの窓口を使い分けていました。そして母は年に一度いなくなります。日本という遠い国へ仕事に行くのです。その国のことは絵と写真と母の話でしか知りません。日本に着いた母はテレビに映ります。
新聞に載ります。けれどその国の言葉をこの子は完全には読めません。母がどういう人としてその国で扱われているのか、一番近くにいながら一番わからない。そういう距離がこの家の中には最初からありました。後にこの娘はフランスの名門大学を出て音楽の世界に進みます。そして母の書いた本の表紙を書くことになります。母の言葉が読めなかった子供が母の本の一番外側を作った。そこまでには20年以上の時間が必要でした。岸恵子さんにとってこの娘はパリで手に入れた一番確かなものでした。言葉が通じなくてもこの子には通じます。名前を正しく呼んでくれる人が家の中に一人増えたのです。年に一度日本へ立つとき、一番後ろ髪を引かれるのもこの子でした。母は仕事のために日本へ行きます。娘はパリに残ります。数週間、時にはもっと長く。その留守の間、この家には父と娘だけがいました。そしてこの娘が10歳になる年にこの家族は崩れます。
1973年、デルフィーヌは10歳になっていました。ある日、この子が家からいなくなります。失踪でした。母親は探しました。周りの人も探しました。10歳の女の子がパリの街のどこかにいる、その時間がどれほどの長さに感じられたか想像するしかありません。母親にとってこの数時間、あるいは数日はどういう時間だったでしょうか。パリは大きな街です。言葉も制度も彼女のものではありません。日本であれば頼れる人がいたかもしれません。けれどここはパリでした。自分で選んできた町で自分の娘が消えたのです。やがて娘は見つかります。そしていなくなった理由がわかりました。父親の裏切りを知ってしまったからでした。一番最初に父の不貞に気づいたのは妻ではありませんでした。10歳の娘だったのです。そして岸恵子さんが夫の裏切りを知ったのはその騒ぎの後でした。つまり彼女は自分の結婚の終わりを自分の娘を通して知ったことになります。ここで少し立ち止まらせてください。10歳の子供はなぜ母に言わずに家を出たのでしょうか。言えなかったのだと思います。言えばこの家がなくなる、それが分かっていたのだと思います。だからその子は自分一人で抱えようとして抱えきれずに消えたのです。知っていた、黙っていた、黙りきれなかった。そしていなくなった。彼女の母はそのすべてを後から知りました。順番というものがあります。普通なら妻が一番最初に気づくはずのことでした。けれどこの家では一番小さい人が一番先に気づいてしまった。そしてその子は母に言うことも父を責めることも選びませんでした。黙って家から出て行ったのです。10歳の子供にできる一番大きな抗議がそれでした。岸恵子さんはこの時41歳です。日本ではまだ君の名はのヒロインでした。年に一度帰るたびに空港には記者が来ます。華やかなマダム、
国際的な女優。そう書かれ続けていたその同じ年に、パリの家ではこういうことが起きていました。表と裏。彼女はその両方を誰にも言わずに抱えていました。ここで少しだけお時間をください。あなたは岸恵子さんをどの作品で初めて知りましたか？君の名はのマチコでしょうか？それともささめゆきの一番上の姉でしょうか？もしよろしければコメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。物語はここから一番静かな場所へ入っていきます。
1975年、
岸恵子さんは離婚を決めます。正式に成立したのはその翌年でした。結婚からおよそ19年、彼女は43歳になっていました。19年です。日本を出た女優、言葉を覚えた妻、子供を産んだ母、年に一度飛行機に乗り続けた人、家族のために日本での仕事を半分にした人、その人が元妻というたった一つの呼び名になった瞬間でした。それでも彼女は被害者という顔をしませんでした。後の文章の中にも夫を責める言葉はほとんど出てきません。さべめなかったのか、さべめても意味がないと思ったのか、そこはわかりません。ただ一つだけはっきりしていることがあります。彼女はこの後パリを出ていかなかったのです。離婚を告げた時の様子について、彼女は後にこう振り返っています。日本語でまくし立てたのだと。夫は慌てました。日本語で言われてもわからない。フランス語で言ってくれと。けれど彼女は日本語をやめませんでした。自分の一番深い部分はフランス語には置いていなかったのです。19年パリに暮らしてもです。離婚の後、娘の親権は母である岸恵子さんが持ちました。彼女はフランスに残り、フランスで娘を育てます。日本には帰りませんでした。娘の父の国に娘を置いておくためでした。日本へ帰れば彼女には仕事があります。家族がいます。言葉が通じます。帰らないという選択は彼女にとって一番損な選択でした。それでも帰りませんでした。10歳で家を出た子から今度は父親の国まで取り上げるわけにはいかなかったのだと思います。自分の卵をまた一つ割ったのです。ここで一つ考えたいことがあります。なぜ彼女は離婚の時日本語でまくし立てたのでしょうか。19年フランス語で暮らしてきた人です。けれど一番大事なことを言う時にはフランス語では足りなかった。このことは彼女がこの後書く人になっていくことと多分つながっています。日本語、それがこの人の最後まで手放さなかったたった一つの持ち物でした。ここから先の話がこの物語の中で一番静かなところです。離婚した後、二人は日曜日の昼食をいつも共にしていました。母と父と娘、三人で同じ食卓に着いたのです。別れた夫婦です。裏切りがあった夫婦です。それでも毎週同じ時間に集まりました。娘のためでした。岸恵子さんは離婚のことを大きな手術のようだったと表現しています。手術の後、二人は帰って冷静になりました。 相手の良いところを認める余裕のようなものが生まれたと彼女は書いています。そしてこうも書きました。イブシャンピは短すぎた生涯の最後まで自分の支えであり続けたと。裏切りは消えません。けれど10歳で家を出た娘の前で二人は親であることをやめなかったのです。想像してみてください。日曜日のパリの昼のテーブルです。かつて夫婦だった二人が向かい合って座っています。その間に10代になった娘がいます。料理が運ばれてきます。会話があります。時には笑いもあったでしょう。この食卓を二人は毎週並べ直しました。何のためでしょうか。自分たちのためではありません。家が壊れる音を一番最初に聞いてしまったあの子のためでした。壊れたものは戻りません。けれど壊れたままでも毎週同じ時間に集まることはできる。このお話は派手ではありません。ニュースにもなりません。けれど、この物語の中で一番強いところだと思います。日曜日の昼食。このお話を覚えておいてください。この物語の一番最後でもう一度出てきます。
1982年11月5日。イブ・シャンピがこの世を去りました。61歳でした。離婚から6年が経っていました。その6年の間、日曜日の昼食は続いていたと言われています。つまり、彼女は別れた夫を最後まで見送る側にいたのです。デルフィーヌは19歳になっていました。10歳の時に父の裏切りを一番最初に見つけた娘が19歳でその父を送りました。岸恵子さんは50歳です。パリに一人、日本にも家はありません。女優としての仕事は日本にあり、生活はフランスにありました。どちらにも属さない場所に彼女は立っていました。考えてみると不思議な立場です。夫ではありません。もう6年前に別れています。けれど他人でもありませんでした。毎週同じ食卓についていた人がいなくなったのです。未亡人という言葉は彼女には使えません。そういう名前のない喪失を彼女は50歳で経験しました。そして日曜日の昼食は終わりました。三人で囲んだ食卓が二人になり、やがて娘も独立していきます。パリの部屋に彼女は一人で残りました。この頃から彼女は全く別のことを始めます。彼女が始めたのは書くことでした。少女の頃、一番最初になりたかったもの。小説家です。1983年、最初のエッセイ集、パリの空は茜雲が出ます。この本は、日本文芸大賞のエッセイ賞を受けました。そして彼女は、旅に出るようになります。観光ではありません。イラン、アフリカ、中東。内戦のあった土地。難民の集まる場所。50代の女性が一人でそういう場所へ入っていきました。女優として行ったのではありません。見て、聞いて、書くために行ったのです。なぜ彼女はそこへ行ったのでしょうか。はっきりした答えは本人にしかわかりません。ただ、一つ思い当たることがあります。12歳の時、彼女の町も焼けました。家を失った人がどうなるかをこの人は
体で知っています。焼けた町を歩いた少女が40年後、別の焼けた町を歩いていた。そう考えると、この転身は突然のことではなかったのかもしれません。1986年、砂の国へ。イランとアフリカの帰郷です。1987年には NHK の衛星放送でウィークエンドパリという番組のキャスターに就任しています。女優が伝える側に回ったのです。1993年、ベラルーシのリンゴを出します。原発の事故の後の土地を歩いた記録でした。この本は日本エッセイストクラブ賞を受けます。そしてこの本にはもう一つ書き添えておきたいことがあります。表紙のデザインを担当したのは娘のデルフィーヌでした。1973年に家から消えたあの10歳の子供です。母が書いた本の一番外側をその娘が包んだのです。この頃、女優としての仕事も続いていました。1972年には約束で萩原健一さんと、1973年には男はつらいよ、私の虎さんで渥美清さんと、1983年には市川崑監督のささめ雪で四人姉妹の一番上を演じています。妹たちを演じたのは佐久間よし子さん、吉永小百合さん、小手川優子さんでした。昭和の日本映画の真ん中に彼女はずっといました。ただし住所はいつもフランスにあったのです。
1990年代の終わり、3つのことが重なります。母千代子さんが亡くなりました。娘デルフィーヌが結婚しました。相手はオーストラリア生まれの作曲家ウォーレン・エリスさんです。そして先世紀が変わろうとしていました。1999年、67歳の岸恵子さんは単身日本へ帰ってきます。パリの家は事務所として残しました。彼女が住むことにしたのは横浜の高台にある家です。戦争の後、父が求めたあの家でした。1945年5月29日、12歳の少女の町が焼けた場所です。そこから彼女は日本を出ました。25歳の時にです。そして54年かけて同じ場所に帰ってきました。一番最初に割れた卵のその殻の上に彼女は自分の書斎を置いたのです。67歳です。普通なら静かに暮らす年齢だと思われていた時代でした。しかも単身です。娘はフランスにいます。孫もそちらで生まれます。家族のいる場所を離れて彼女は生まれた町へ戻りました。寂しくないのかと何度も聞かれたそうです。彼女の答えはいつも同じでした。一人でいることと寂しいことは別だと。朝起きて原稿に向かう。昼一人で食べる。夕方港の方が暗くなっていく。その繰り返しの中で彼女は次々に本を書いていきました。2001年、彼女は市川崑監督の作品に主演します。題名は母ちゃん。長屋で子供たちを育てる母親の役でした。この作品で岸恵子さんは日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受け取ります。69歳でした。日本を出てから44年が経っていました。母親の役で一番高い賞を受け取る。10歳の娘が家を出た日から
28年後のことです。これは皮肉でしょうか。私はそうは思いません。長屋で貧しくても子供たちを手放さない母親、その役を彼女は演じました。演じられたのは多分演じるまでもなく知っていたからです。守りきれなかった食卓をそれでも並べ直し続けた19年がこの人にはありました。ショーはその19年に後から届いた手紙のようなものだった。そう考えることもできるのではないでしょうか。その後も彼女は止まりませんでした。2002年フランスの芸術文化勲章オフィシエ、2004年朝日実小綬章、1996年からは国連人口基金の親善大使を務めています。2002年には山田洋次監督の黄昏清兵衛にも出ています。そして2013年、80歳を過ぎた彼女は一冊の小説を出しました。割なき恋、70歳を前にした女性の恋の物語です。この本は28万部を超えるベストセラーになりました。80歳の女性が書いた恋の小説を日本中が読んだのです。2019年 NHK の特集ドラママンゴーの木の下でに出演します。87歳でした。戦争を生き延びた人の役でした。12歳で空襲に遭った少女が87歳で戦争の物語の中に立っていたことになります。
2024年5月、91歳と5ヶ月になった彼女はまた本を出しました。今思うことを書いた本です。2026年、93歳、93歳女優としての新作はしばらく報じられていませんけれど、引退を宣言したことは一度もありません。書斎には今も原稿があります。朝ごはんから晩ごはんまでほとんど一人で食べています。家には誰もいません。娘は遠い国にいます。孫が二人います。それでも彼女はこう言っています。孤独を悪いものだと思ってしまったらそこで終わりだと。この言葉を強がりだと受け取る方もいるかもしれませんけれど、この人の来た道をもう一度思い出してください。12歳で町を失いました。20歳で恋を会社に止められました。25歳で日本を出ました。41歳で娘を通して結婚の終わりを知りました。43歳で離婚しました。50歳で別れた夫を見送りました。67歳で生まれた町に一人で帰りました。失うことにこの人は慣れていません。慣れないままその度に次の場所へ歩いていっただけです。孤独という言葉を彼女は道連れと呼びました。敵ではなく連れ、そう言えるようになるまでに90年かかったのだと思います。卵を割らなければオムレツは食べられない。彼女は割り続けました。12歳の時、割られたそばから始まった人生でした。だから25歳で日本を割りました。43歳で結婚を割りました。50歳で女優という肩書きさえ一度割りましたけれど、最後に皿の上に残ったのはオムレツではありませんでした。割れた殻を両手でそっと包んでいる一人の母の姿でした。日曜日の昼食を
覚えているでしょうか。別れた夫と10歳で家を出た娘と3人で囲んだあの食卓です。彼女が一番大切に守ったのは女優としての栄光でもパリでの40年でもありませんでした。一度壊れてしまった食卓をそれでも毎週並べ直すこと、ただそれだけだったのかもしれません。
岸恵子さんは一番高いところで日本を出ました。
イブシャンピは家庭を壊し、それでも日曜日の食卓には座り続けました。デルフィーヌさんは10歳で家を出て、大人になってから母の本の表紙を描きました。3人とも卵を割った人たちでした。そして3人とも割れた殻を捨てなかった人たちでした。家族とは何でしょうか。一度壊れたものは元には戻りません。けれど戻らないままそれでも並べ直すことはできるのかもしれません。その答えはご本人にしかわからないことです。あなたにも元には戻らないままそれでも大切にしてきた関係があるかもしれません。岸恵子さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが岸恵子さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。